私たちのために1時間かかり、3日目の礼拝に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね。今日、御越新聞にですね、2月5日に持たれました長崎殉教機能成果のことは1面トップに出ておりますし、2面にもですね、そのことの記事が出ています。あと、その時にちょうど技術が、九州ツアーで来ておりましたので、そのことも出ております。で、この技術が来てですね、北九州に十数名来たんですけど、そのうちの1人がですね、その後この前の日曜日の礼拝に来られて、それからコンサートのための練習をしているんです。その練習にもなんか差し入れを持ってきて来られたそうでですね、なんかすごく北九州につながってきてということを聞いております。だからあとそれ以外にもですね、いろんな場所で来ておられますし、長崎でもですね、その大きな愛を聞いてすごく感動された方がね、何回か教会を来てくださっていたりしております。で、あと裏にはですね、26聖人の2月4日に持たれました殉教記念祈りのツアーの記事も出ていますので、ぜひ皆さんですね、ご覧になって後で読んでいただければというふうに思います。証もですね、なんかすごくありますので、ぜひお読みになっててほしいというふうに思います。それとですね、あと雲虹も今日来ております。これだとちょっとこの雲虹に出てる那覇からちょっとお話をしたいと思っておりますけれども、後で来れますけれども、雲虹にはですね、関東にですね、関東のメッセージにですね、下関のヨハネ松尾牧師ですね、のメッセージがありまして、これは何かというと、シーバ牧師の弟さんが天に帰られた時のことが書かれていますので、よかったらご覧ください。あと、後でお話ししますけれども、ダビデ村上さんの奥様のデボラ村上さんですね、村上夫人ですね、女性の信仰のところで証が出ておりまして、すごく感動的な証ですので、ぜひお読みになってほしいというふうに思います。後で一部紹介します。ということですね。それでは、ね、聖書の方に今日は入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はヨハネの15章を開きましたけれども、一節からですね、書いてありますけれども、最初に8節を見てほしいんですね。何て書いてあるかというと、15章の8節、第3版ですと212ページになりますが、2版を持っている方はもう少し手前のページです。8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の地は栄光を受けになるのですと書いてありますけれども、私たちはですね、イエス様を信じて、今日いらっしゃる方はほとんどの方イエス様を信じてらっしゃると思いますが、イエス様を信じてクリスチャンとなった時ですね、私たちは神様から祝福を受けるために、救われ召されたわけですね。で、言葉を変えれば、私の人生にたくさんの神の実がつくために、神様は私たちを選んで救い出してくださいました。内側には平安とか喜びとか愛とか希望ですね。外側には私を通しての救いの実とか、いろんな人々の祝福が現れて、私を通しての祝福の実がですね、他の人たちにも及んでいく、その喜びとかそういうものが、その実をつけるために私たちは選ばれたわけです。ですから、学業であっても仕事であっても、祝福を受けるため、実をつけるために、選ばれたわけですね。で、たくさんの実をつけることが神様の御心なのです。当たり前のことを言ってるんですけれども、結構ですね、なんかクリスチャンになったらですね、もちろん訓練や懲らしめや立て上げってのはもちろんあるんですけども、その訓練や懲らしめや立て上げを通して私たちは祝福を受け、そして実を結んでいくっていうのがポイントなんですね。で、皆さんですね、実を結んでいらっしゃいますか？そうですね、確かに自分の内側見ると実があるなとか、外側に実があるなって思える方もいらっしゃるでしょうし、ちょっと実が少ないなと思う方も中にいるかもしれません。で、少ないとダメじゃないかっていうことを言いたいのではなくて、どうしたらじゃあ実が結ばれるのか、どうしたらもっともっと豊かに実をつけていけるのかっていうことを、今日ですね、聖書から、ここ本当は3つあるんですが、ポイントが2つに絞って今日はお話をしますので、ご了解ください。ね、で、見ていきたいと思いますけども、15章の1節をご覧ください。あ、ごめんなさい、4節からですね、2つのことが書いてあるんですけども、1つ、これね、4節、私にとどまりなさい。私ってイエス・キリストのことです。イエス・キリストにとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからですと書いてありますが、結局キリストにとどまる、キリストから離れてしまって枝だけではどうしようもないってなんかね、それでは実を結べないということですね。キリストにとどまるって書いてある。で、1つ前の聖書ではこのとどまるっていう訳をつながるというふうに書いてます。キリストにつながるってね。 で、これ英語ですごくね、少し前にあった You are the vine ってね、I'm the branches って有名な歌があったんですけども、私はブドウの木ってね、イエス様がブドウの木で、私はその枝なんですね。で、キリストにつながり、ね、とどまってるなら実を結ぶんですね。で、大事なことなんですね。枝はつながってさえいれば、養分を、ね、この木から受けて、実を結ぶんです。これは覚えてる、実を結ぶんです、必ずね。で、ここでちょっと手前に刈り込みをなさいますって書いてありますけれども、イスラエルに行きますとですね、果物がたくさんあるんですけどね、リンゴもいっぱいあるんですね。でもね、イスラエルのリンゴはね、大きくないんです。全部小さいんです。なんでか分かりますか？イスラエルではね、剪定をしないんです。剪定って分かりますかね？ね、日本の場合剪定をするでしょ、ね、切ってね、そしてだから大きなのつくんですけども、イスラエルの場合はね、それをしないから全部小さな実になるわけですね。で、神様は私たちに大きな豊かな実を結ばせるために、ここに書いてあるように刈り込みをなさいますって書いてあるから、で、面白いのはですね、2節で、後半ね、実を結ぶものはってところ、後半ね、2節の後半、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますってね、もっと実を結ぶために刈り込みが来るって書いてあるんですね。で、剪定したらですね、大きな実を結ぶんですけども、神様は私たちに刈り込みをされたりするんですね。だからいろんな試練や訓練や立て上げてのがあるんですね。まあ、ただ今日はそれは中心じゃありませんので、安心してください。ね、でも、で、そういういろんな訓練とか取り扱いがある方はね、マイナスに考えないように、そのことを通してもっと豊かな実を結ぶ、もっと大きな実を結ぶ、もっと豊かな祝福を受けるために神様はそれをなさっているのですね。そのことをね、どうぞ知っててほしいと思います。じゃあ、キリストにつながっていれば、つまり枝につながってる、あ、木につながっていれば、枝は必ず実をつけるんですね。枝は自分で頑張る必要ないわけですね。ね、僕は枝だってね、なんとか実をつけなきゃいけない、なんとか実をつけなきゃいけないとか言って、一生懸命頑張らなくても、つながってさえいれば、養分と水分をこう流れてきて、実はついていくんです。そうですよね。枝が意志を持って頑張ってるのは見たことはないですよね。でも枝が木から離れてしまうと、どんなに枝がですね、頑張ってもですね、枝を振ってもですね、枝を投げてもですね、枝をどんなにやってもですね、実はもうつかないんです。つまり私たちがイエス・キリストにしっかりととどまる、ここの言葉ではとどまる、ね、別の言葉ではつながる、同じことを意味しますけども、でいるなら実をつけるわけですね。でもね、これって分かったようで分からないんです。じゃ、どうすれば、具体的にはどうすれば実を、キリストにつながり、キリストにとどまっていることになるのか、具体的には。ね、キリストにつながりとどまれたらそうだと思うけど、じゃ、具体的にはどういうことなのかってことですね。具体的にはどういうことでしょう。ね、一つね、一つ目はですね、まず、教会にしっかりとつながりとどまるということなんですね。どうしてそう言えるかというと、今日の週報の御言葉、ね、開ける方は開いてください、エペソ書。今日の週報の、見てくだされば書いてあります。ガラテヤエペソですから、エペソの1章のですね、今日の週報に書いてある御言葉ですね。今日の週報は持ってたかな、あれ、どっかに行っちゃったな。さっき持ってたんですけど、あ、ありがとう、ね、ありがとうございます。この週報の御言葉ですね、エペソの1章の23節、教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の満ち取られるところです。ありがとうございました。この表彰の言葉ですけど、1つ手前から読むと、22節から読むと、1章の22節から読むと、こう書いてあります。また、神は、父なる神様は、一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものに立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会にはキリストが与えられているわけです。で、教会にはキリスト、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方はキリストのことです。の満ちておられるところです。だから、三位一体の誠の神様は教会には満ちているって書いてある。満ちてるんですね、ここには。ある方はそれを感じるでしょうし、ある方は感じないかもしれません。でも、あなたが感じても感じていなくても満ちているわけです。ある時はそれを強く感じるでしょうし、ある時はあまり感じないでしょう。でも、強く感じた日もあまり感じない日もキリストは満ちてるんです。どうしてか、聖書にそう書いてあるから、神様の約束だから。神様はご自分の言葉に嘘をつくことはできません。神様は言われた通りなさいます。だから、キリストは満ちてるんですね。ですからね、いつもパウル牧師が言われますように、ね、教会に来て礼拝で寝るのと家で寝てるのとは全然違う。 これ何でそれかって言ったら、キリストが満ちてるからです。キリストの満ちてるから、私は感じても感じなくてもキリストに触れるんです。つまり、教会に来てつながってるってことは、ブドウの枝が木につながっているように、キリストにつながることになるんですね。しっかりと。 これ最も簡単なんですけどね。だからサタンはですね、私たちから信仰をすぐ奪いにはいきません。ほとんどの場合、まず教会から離します。そしてその後、信仰は生きた信仰じゃなくて死んだ信仰にさせます。そして全くの人と変わらないふうになっていきます。それ教会からまだ離そうとする。で、教会につながっている時、実はキリストは満ちているからですか、いるだけで実は教会に触れ、神様に触れることになる、キリストに触れることになるんですね。で、これは皆さんね、私、牧師になって23年です。ね、で、私は九州の責任がありますから、九州いろんなところに行きますね。今、九州、教会が20、集会を入れたら38あります。ね、で、以前は日本中あっちこっち行っておりましたから、いろんなところに行きますけども、そうするとどうなるかというと、分かってきたことありますね。23年経ってみたらね、確かにね、教会にしっかりこうつながってる人、ね、いろんなことがあるけど、ある時はね、もうなんかもういるだけって感じ。それでも教会にこう居続けてるとですね、その人の人生に間違いなく実がついてくるんです。祝福が現れてくるんです。これは見事です。で、これは短い時間じゃ分かりません。長い時間を見ると明確になりますね、これはね。で、一つ証しをしますとですね、今日の、さっき言いましたこの3月号ね、ここに出てくる人がいるんですね。まあ、ここは村上さんのことですけども、有名なのでは、東京アンティオ教会のホームページのトップに今出てます、映像で、イデンコにいました、ダビデ前田牧師の家族のことがね、映像の証が出てますから、アンティオ教会にね、大体ですけど、ね、ご主人も奥さんも、どっちも精神的な病で、ね、保護室と今言いますけどね、今は保護室というふうに言いますけども、はっきり言えば個室です。精神病院の個室っていうのはかなりひどいってことです。そういう状況だったんですね、どちらもね。ところで精神病院で出会って、彼らは結婚して子供ができて、もう家庭がむちゃくちゃだったわけですね。で、キリストに出会って救われた後に、まあ、大変なことがあったわけですね。もうね、崩壊寸前だったけど、その時に予言を通して言われたんですね、教会にしっかり来なさいって。で、それで出れる集会は全て出なさいという予言だったんですよね。秋元牧師を通して語られたんですけどね。その時にご主人は仕事してましたけども、奥さんは家にいたから本当に来たんですね、徹底して。奥さんはかなりひどかったんです。かなりとか相当ひどかったんですね。ところが3週間それから経った時には彼女は癒されておりまして、夫婦は今6人子供がいましてね、もうだいぶ前にですね、彼の主治医に言われたって、浦上天主堂でコンサートするときに明かしたの覚えてますか、彼が。こう言ったんですね。久しぶりに主治医に会ったと。ね。そしたら私たち夫婦を知ってる主治医に会ったとね。そしたら、その先生が言ったとね、あなた方は私の希望なんだ。どうしてですかって。私が見た、ね、その精神的な病の人たちをね、もう先生キャリアですからね、何人もいると。数十人にと。完全に癒されたのはあなた方夫婦だけですって。あなた方夫婦は私の希望なんですよって先生に言われたって証しをされたんですね。覚えてますかね。で、彼らが希望でありますよ。彼は言いました、はっきりね。私たちじゃない。イエス・キリストが希望なんだって。で、彼らの特徴はね、教会に来てたんです。覚えてらっしゃいますか？北九州から毎週日曜日。ね、彼はハードなんですよ、仕事を。ね、朝一番でやってきて、夜遅く最後までいて帰っていった。一回は、事故にあって それでもやめませんでしたよね。で、ついに引っ越してきましたよね。そして、牧師になって今東京におられますけども、ね、そういうことだったん、ね、で、同じような証がね、今で、全然タイプは違うんですけどね、この女性の信仰の中に出てるんですね。で、デボラ村上さんってね、この真ん中に出てる村上夫人ですけどね、人吉の教会の牧師のね、ご主人が牧師になりましたが、奥さん牧師夫人になりましたけども、ね、面白いですね、自己紹介のところに、人吉教会牧師夫人、明るいって書いてあるんですね。それすごいね、明るい、6人家族って書いてあります。子供が4人いるんですね。1人ハンディを持った子がいます。知的障害者の子がいますね。4人お子さんがいらっしゃいます。ね、で、まあ、彼女は、ちょっと、中学まで良かったけど、高校時代、ちょっと、かなり放蕩したそうですね。そして、親に反発したりいろんなことあって、警察にもお世話になって高校中退して、書いてあります、正直に。高校中退後、もう家庭裁判所に呼び出され、保護観察までついたそうですね。ね、でも、それで親が心配して偶像礼拝の方に行って、そこに自分も引っ張られていって、一生懸命それをしたそうです。そして、どっぷり使ってたんだけども、ある時その宗教の先生に失望して、そして、 もうそれからますます不安と恐れがつきまとって苦しかったと、ね、それで19歳で結婚したそうですね、書いてありますね、さらっとね、最初の方はご主人は23歳だったと、ね、面白い、ね、両親は問題を起こしていた私が結婚すれば落ち着くと思い、19歳だったんですけどね、結婚することを喜んで認めてくれたって、まあ、それが悪かったんですよね、ね、面白いですね、普通は若いって言うんですけども、ね、そして正直ですね、大人に成長しないまま結婚したために、結婚生活がうまくいくわけがないと、子供はできたけども、ね、妻としても母としても、それから妻のお父さんお母さんにもうまくできなくて、こう書いてます、わがままで自己中心、悪いことの識別もつかない、こう書いてます、常識もなく、おまけに感情をコントロールできない自分に苦しんでいました。で、しかもお風呂や車の中、エレベーターの狭いところにいると怖くなる、この恐れと不安がやってくると、まあ、そういう状況の中で誰にもそのことを言えないで一人で苦しんでいたということですね。まあ、それで宗教にますます走ったんですけれども、全然ダメだった時に、まあ、ちょっと病気をしてですね、そして病気になって入院したそうですね。で、退院するときに、退院お祝いをするときに、実は教会に誘ってくれる友人がいて、それで初めて教会に来ることになったんですけど、面白いこと書いてますね。病院で知り合った人が退院祝いの日に、ね、教会でちょうどその日が正解だったので、正解に来るように誘われたんですって。で、今までの自分だったらはぐらかして嘘をついて断るんだけども、どうしても何か今日は絶対行かなきゃいけないと思ったんですって。神様の恵みですね。それで、退院祝いは少しだけ顔を出してすぐ教会の方に行ったと。で、その教会の中で懐かしいですね、フルート、英語礼拝でいつも歌ってますが、谷川の流れのようにというね、アズダディアです、アズダディパンです、こうだってですね、谷川の流れのようにという賛美の曲の中で、なぜか分かりませんが涙が出ましたと。特に我が魂はあなたを慕い求めんってとこね、面白いですね。初めて教会来たのにその歌詞が触れたんですね。我が魂はあなたを慕い求めんという歌詞が心に来て涙が溢れました。神様は触れてくださったのですと。そして正解をイエス様を信じて、はいと言ってすんなりイエス様を信じて、それからしばらく経った後、1997年3月15日に洗礼を受けたんですね。今から14年前になりますからね。そうですね、なったわけですね。さあ、ここから今日のテーマなんです。で、彼女 S さんを信じた後どうしたかというとですね、教会に来続けたんですね。ちょっとこれをお読みしますね、一部ですけど、イエス様を信じてからの私は、日曜日は子供たちを連れて、平日も家庭を置いてと書いてますね、家庭を置いてひたすら教会に毎日来続けました、行き続けました。その当時は子供たちはまだ小さく幼稚園に行っていました。夫や幼い子供たちを置いて教会に行くことに罪悪感がありました。でも行かなければ自分の精神状態が安定しないので怖かったということもありましたと、ね、ちょっと彼女は自分自身がちょっとね、心が病んでたからですね、周りの人からもかなり言われました。子供を置いて教会にばかり行って、食事の準備、家庭のことはどうなってるの。その言葉を聞くたびに何度も教会に行くことをやめようと思いました。自分自身心を痛めていました。その方々が言っておられることは間違っていません、正しいことです。でもいろんな状況の中で神様は私に教会に行くことを導かれたのでした。神様の恵みによって私は教会の礼拝、聖会、祈祷会、神学校などすべての集会に毎日行き続けました。本当によく来ました、この方は、ね、みんなのように、ここです、みんなのように当たり前の生活ができない私にとって教会、かっこ神様しかなかったのです。確かに申し訳ないんですが、この人は教会に来られた当初ですね、ちょっと大丈夫かなっていうぐらい不安定でしたし、母親としても妻としても、これちょっと大丈夫かなっていう感じでしたね、正直に。ご本人も認めてるように。でも彼女は神様しかなかった、それで教会に来続けたんですね。ある方はきっと教会よりも神様よりももっと頼れるものがあるんでしょうね。だから教会に来なくてもいいんですかね。本当に私たちが神様しかないって思ったら神様により頼みます。そして神様により頼む人を神は絶対に見捨てません。神を第一にする人に神様は喜んでご自身の全てを与えてくださいます。でね、この人はですね、神様しかなかったから来たんですね。夫、そうすると夫も4人の子供たちもイエス様を信じ、さらっと書いてあるけど、ね、信じちゃいました。で、救われましたが、小さい時に、子供たちは小さい時に愛情を注ぐことができなかったために、思春期を迎えた時に子供たちにたくさんの問題が起こりました。 子どもたちは不登校になり、警察にお世話になることもありました。子どもの自殺未遂やいろんなことが起こりました。まあ、正直ですね、全部書いてません。その中で長い間自分自身を責めました。私がちゃんと子どもたちを育てられなかったからこんなことになったと悔い改めをしながら自分を責め続けました。自分の力ではどうすることもできず、感謝することもできない状態でした。こう書いてあります。教会に生き続けていく中で、それでも教会に生き続けてた私自身に霊的な問題があることが分かりましたので、教会でミニストリー、祈りとカウンセリングを受けることになりましたと、ね。まあ、ミニストリーと言います。祈りとカウンセリングです。ミニストリーを受けるとき初めは嫌でした。どうしたかというと、それは自分自身の内側の触れられたくないところが明らかにされるからです。続けて受けるうちに、幼い時から母から受けた傷が浮上しました。その傷とは、私の兄は知的障害者ですが、障害があるために兄は学校でトイレがうまくできず、頻繁に洋服を怪我して帰ってきていました。その度に母が兄を叩いていました。その叩き方は半端な叩き方ではなく異常でした。時にはほうきの柄で叩いていたのを未だに覚えています。愛の泣き叫ぶ声が今も耳に残っています。その声を聞きながら母親に対して憎しみがありました。幼いながらも許せない頃があり泣いていました。その反面、両親に愛されている兄が羨ましかったです。兄に手がかかっていたために私は一人で大丈夫だろうということで構ってもらえず、いつも寂しい思いをしていました。また両親がよく喧嘩をしていたことなど、それらの傷ゆえにいろんな問題が起こってきたことが分かりました。そのことは心の傷になっていたとは自分自身思ってもいないことでした。気づいてないことに神様は気づかせてくださったんですね。それから私は母を許さないこと、憎んでいたことなど神様の前に悔い改めました。そして感謝をして母親を許しました。ね、民主の中でお母さんを許せなかったことを悔い改めて感謝をしている人ですね。その中で母親が幼い頃、お母さんですね、お母さんが母親が幼い頃両親から離れて祖父母のところに預けられて育ったことを聞きました。母自身もいろんなところを通っていて心に傷があるのかもしれません。そう思った時に母を完全に許すことができました。この人が大人になったんです。お母さんも一人の女性で一人の人間で、お母さんにも子供の頃があって、お母さんにも人生があって傷があったんだっていうことを頭じゃなくて心で受け止めれたんです。この人が大人になったんです。どうして？教会に傷つけて神に触れ続けた時に神様の愛を受けてこの人が大人になったんです。私この人のことよく知っております。本当に申し訳ないけど全く子供でした。でも教会に傷つける中で彼女は間違いなく成長していったんです。妻としても母としても。それから少しずつ夫や子供たちに対する接し方も変わり始めたのです。私自身が変わり始めることによって夫子供たちも変わり始めていきました。私自身がいかに家族に悪い影響を与えていたかを知ったときはショックでした。その中で悔い改めが導かれましたと。その次ご主人のことが書いてあります。正直ですね、この人ね、長い間会話がなかったと、ね、それが何年も続いていたと。悲しいけれど日本にはそういう夫婦がたくさんいますね。お互いのことを知らず知ろうともしなかったって書いてありますね。同じ家にいながら私たち夫婦は冷めていましたと。で、私自身何度も離婚したいと思ったと書いてあります。さあそこからですね、主人を通して許された借金、自殺未遂などの問題の中で私は深い取り扱いとともに悔い改めがさらに導かれ、原因が自分自身であることが分かりました。ちょっと今日はね、導かれますので普段こういうことしませんけどちょっと読ませてもらいますね。で、全ては、主人を責めていたんだけど実はその責めていた私に原因があったということに気づいたと。子供たちとの関係においても私自身母親でありながら子供を心から愛せずにいました。そんな私に神様はまず私に愛を注ぎ、それから母親としての心を与えてくださったのです。すごく正直に書いてますね。子供を愛せなかったと。しかしそんな私を責める前にまず神様が自分に愛を注いで、それから母親としての心を与えてくださったと。私自身が愛を受ける必要があったのです。これまた書いてます。そして私は教会に生き続けていく中で神様の愛を知り始めていったのでしたと、ね。まあ、書いてありますね。ある時神様はあなたのもとに返されますということを何度も語ってくれました。あなたのもとに返されます。その時から何か分かりませんでしたが、それは 家族のことであることが後で分かりました。神様は真実の方です。今子供たちといる時間が多くなっていて、たくさんの恵みを受け始めています。長女とは祝福という名の前の賛美チームを組み、この3年間毎週2回の路上ライブをするなど、共に神様の働きをしています。今は子供たちがこんな私を母親として見てくれるようになったことが何よりも嬉しいことです。エデンはそうではなかったのですが、今は子供たちは心を開いていろんなことを話すようになりました。反対にアドバイスを受けたりしています。子供たちを通しても神様はいろんな語りかけを与えてくださっています。また子供たちに心から謝ることができるようになり、子供たちを心から愛せるようになりました。こんなどうしようもない罪人の私の上に神様は奇跡を表してくださいました。ここまで成長させてくださったのは神様です。神様は愛を持って私を支えてくださいました。これね、すごく素直な文章ですけど、100% 本音だと思います。よくクリスチャンは神様のおかげですって言います。でも心からそう思っている人は悲しいけど、必ずしもそうじゃないことがあったりするんですね。でもこれは彼女の本音の叫びだと思います。神様のおかげだって。ね、で神様は変えられたんですね。そしてまあいろいろ書いてます。後で読んでください。でもう一つだけ最後にね、ご主人がその後献身して、そして牧師になってって話が書いてあります。そして一緒に、ね、子供救われるようになったって話が書いてあって、で一つだけ最後にもう一つだけね、夫のおばあちゃんとの和解っていうのが書いてあるんですね。結婚した当時は若く元気が良かったので、夫のばあちゃんとよくぶつかっていました。若くて元気がいいとぶつかるんですね。書いてありますね。で、かなりばあちゃんにいろんなことを言って傷つけたと思いますと。ある日、病気になり具合が悪くなり、あまり命が長くないとお医者さんが言われ、病院にお見舞いに行かなければならないと思っている中で、この後、教会の蒼天の予言で、教会の蒼天に言ってるんですね。教会の蒼天の予言で、ばあちゃんに昔のことを謝りなさいという予言が語られましたと。もちろん吟味したんですよ。それを聞いたとき、と思いましたが、これは神様から来ているものと思いました。早速ばあちゃんの入院している病院に行きました。病室に行くと、ばあちゃんの寝ているベッドの隣周りには親戚のおばさん、おじさん、ひ孫さん方がベッドを囲んでいました。謝るにもこの状態で謝るのは無理かなと思いました。恥ずかしいという思いもありましたが、神様が言っておられるので思い切ってベッドに寝ているばあちゃんに昔のことを謝りました。これさらっと書いてありますけどね、こういうシチュエーションの時にね、神様に言われたからってこうね、謝るって簡単じゃないと思うんです。普通は難しいと思います。なぜできたと思いますか？教会の蒼天で語られたんです。皆さん、教会ってね、力を受けれるんです。これは本当に受けられます。教会に来るとそう感じても感じなくても力を受けるんです。生きていく力、立ち向かっていく力、サタンに立ち向かっていく力、世に立ち向かっていく力、罪と戦う力、そして神様に従っていく力が来るんですね。私の肉からは出てきません、ね、で彼女は言ったんですね。そしておばあちゃんがはいと返事をしてくれて許してくれました。周りの親戚のおばあさんがばあちゃんも分かってくれてるよと言ってくれて本当に嬉しかったです。そして亡くなる前に夫が福音を語り、救われて天に召されましたと。謝った後にご主人が福音を語って救われて天に帰ってたわけですね。あの時神様の言葉に従っていなかったら今頃悔やんでいたと思います。ばあちゃんが天国に行く前に和解ができて神様に感謝しましたと書いてあります。ある方は神様により頼まなくてもって言うとおかしい方ですけれども、ね、母親として、妻として、あるいは夫として、父親として、ね、十分しっかりやってらっしゃるでしょう。でも、きっとあなたにも自分でできないことがあると思います。そして限界を感じたり、やってあげたくてもできない限界にぶつかったり、精一杯やったからもういいじゃないかって言いますか？それとも、その不可能の彼方から助けてくださる誠の神様がいて、本当にこの方により頼めば不可能は一つもないって聖書に書いてあるんです。イエス様はそう言われたんです。不可能が一つもない方のところに行って、本当にその無理だと思う彼方から来る神の助けを受けて、自分の人生に、愛する人の人生に神の奇跡や技を求めますかね。でそれは選択です。でこの人は幸いなことにとあえて言いますね。幸いなことに母親としても妻としても全然ダメだった。自分でも自覚していた。自分は本当にできないと分かってた。 それ神様により頼むしかなかった。でもそれは幸いなことでした。だから彼女は教会に来続けました。その結果、神様は彼女をこよなく愛を表してくださいました。間違いなさい、神様にえこひいきはありません。どの人も愛していますが、私8人子供いるんです。えこひいきはないんです。でも、買い物行くけど来るって言ってね、ついてくるって言ってですね、買い物が好きだ、ちょっと横に置いてね、お父さんと一緒に来るって言った子はですね、こっそりアイスクリームを買ったりですね、ジョイフルに行ったりするわけであります。ひ そかに期待してくる子もいるわけですね。何かというとですね、わかりますかね、期待する子、求めてくる子ってこれはね、もちろんやっぱり受けるわけですね。じゃあそうじゃない子は愛してない方、愛してますよ。こっちから声をかけたり、こっちから手を伸ばしたり、もちろんしますよ。もちろんしますよ。でも、求めてくる子には当然答えようとする、無理をしてでも。でなんですね、キリストにつながる、とどまるってことは、一番簡単な方法はね、教会に来ることなんです。教会に来てると、感じても感じなくても、実はキリストにつながっているのです。賛美しているうちに知らない間に癒しを受けるのです。メッセージを聞いていて、よくその時分からなくても言葉は残るのです。その言葉はあなたの人生の試練や困難にぶつかった時に、その言葉を聖霊は思い起こさせてくださるのです。その時はピンとこない話でも、本当に人生の困難や問題にぶつかった時に、聖霊はそのことを思い返させてくださるのです。である場合には、まさに今必要なことを語られたりするんですね。で、皆さんですね、御方に来るって、教会に来るってのは、実はキリストにつながり続ける一番大きな、簡単だけど重要なポイントなんですね。これ一つあるんですね。で、この方は知ってますのでね、今はさらっと言いましたけど、これ一回目読んだ時ね、ボロボロ涙が出て止まらなかったんです、実は。これ、私ちょっとね、自分の部屋っていうか、事務所にね、ちょっと仕切りを作って、私座るとこありますけど、そこでこれね、読んだんですね。なんて書いてるかなと思って、申し訳ないけど、この人ね、こんな文章書けなかったの。 ちょっと申し訳ないけど、はちゃめちゃだったの。私この文章読んだだけで感動します。こういう文章を書けるようになったんだって、ね、そしてすごく正直に書いてますよね。で、本当に今家族でね、一緒にね、人吉教会の開拓をしてるんですけどね、祝福されてるんですよね。で、ここだけじゃないでしょ。他にもいくらもそやかしがあるじゃないですか。特徴があるんですよ。家族の中の誰か一人がね、教会にね、つながってるんですね。その時祝福が流れ出すんですね。で、皆さん、あなたはキリストを知って教会に来てることは、あなたの家族にとって、あなたは祝福の存在なんです。あなたの職場にとって、あなたの祝福の存在なのです。あなたの行ってる学校にとって、あなたは祝福の存在なのです。と、信じてますか？知ってますか？キリストにつながってるあなたを通して、神様は祝福を必ず流してくださるんですね。そのことをね、まずね、覚えてください。そしてもう一つ、ね、もう一つね、簡単に言いますけど、ヨハネの15章の、ですね、ところに戻りますね。7節を見てください。あなた方が私にとどまり、私ってキリストです。私の言葉が、キリストの言葉があなた方にとどまるなら、だから聖書の御言葉、予言を通して語られる言葉、吟味をしないといけませんよ。が、ことにとどまるなら、心にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと書いてあります。ね。で、今日の朝ね、ディボーションされたでしょうかね。毎日聖書を読むことになってますよね。ぜひ読まれてください。長崎教会のディボーションと、アントワ教会のディボーションが書いてあります。ね。アントワ教会の方は伝体なので、で、今日のアントワ教会のディボーションは、ルカの11章だったんですね。有名な、求めなさい、そうすれば与えられますところでした。これはイエス様の約束なんで、その前に面白いことが書いてあって、ルカの福音書の11章のところの、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉のちょっと手前に、その例が書いてあって、こういうことが書いてあるんですね。こちらで読みしますね。11章の5節からね。イエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中に、いつか真夜中に、その人のところに、友達のところに行って、君、パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが、出してあるものはないよと言ったとしますと。夜中に来たわけですよね。これは大変ですよね。誰にしましょうかね。マトウさんかなんか来るわけですね、私のところにですね。 ギャラ牧師、ギャラ牧師ってね、ね、まあ、パンダとよくないからね、あの米譲ってくれ、米譲ってくれって ね、あの友達が、何しましょうね、港屋さんにしましょうかね、港屋さんが来たんだとかね、だからちょっとね、でも出してやるものがないから、ちょっと米を出してくれって言ってね、とんでもない話ですよね、真夜中に来たらね。今、子供が大きくなりましたけども、子供が小さい時に、ね、寝てる子供と起こされるほどひどいことはない。ね、書いてある、それはまさに。すると、彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ。戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。そして求めなさい。そうすれば与えられます。で、ここを説教するときに多くの場合、あくまで頼み続けるならってところを、しつこくしつこく言えば、神様聞いてくれるって説教する方が多いんです。で、もちろん、しつこく神に求めることは必要ですが、そういうと何かしつこく求めればご了承しても聞いてもらえるような感じになります。よく子供があるじゃないですか、あのお店の前で寝転がって、買ってくれなきゃいけないというね、そういう感じ。これはそういうこと言ってるんじゃありません。このあくまで頼み続けるならってのは、言語に忠実に訳すと、厚かましいぐらい大胆に求めるならって言葉なんです。つまり真夜中にね、子供がいる人のうちに行ってね、パン3つくれよって、こんな非常識なことがありますか。でもこんな非常識を彼は求めに行ったんです。なぜ？友達のためです。旅人がやってきたと、ね。この友達に何としても食べさせてやりたいんだ。でも食べ物がないって、自分には。自分になかったら普通諦める。諦めてる人いません？私には何もしてあげることはできないって。ああ、この病気は治せない。自分にはお金がない。自分にはこれがない。あれがない。何もしてあげることはできない。何とかしてあげたいけどって諦めてる人いませんか？この人は諦めなかったんです。真夜中なのに、わざわざその人のところに行っていただくんです。2つポイントがあるんです。1つは、絶対あそこに行けばパンがあると思わないと言えない。必ずパンがあると思っていること。もう1つ、きっと頼めば、最初は断っても、彼ならきっと起きてきて、最後にはパンをくれるっていう期待と信仰がないといけない。ありますよね。あそこに行って頼めば、きっと最後はパンをくれる、パンがある。頼めばくれるっていう期待感がないと言わないでしょ。だから真夜中に厚かましくも大胆にも真夜中に求めに来たんです。で、これはもちろん神様のこと言ったわけですよ。もっと神様に、神様なら与えてくれるって期待して、神様ならできるって期待して、神様ならやってくれるって期待して、もっと大胆に神様に求めに来なさい。厚かましいぐらい大胆に求めなさいって書いてある。私は今祈ったことなんですね。自分が、ね、白馬も自分がいるんですよ。自分だけじゃなくてね、白馬、そしてその後アメリカチームがあるわけです ね。アメリカ行くにはまあ20万ぐらいいるかな、全部出せば ね。で、自分の奥さんも行きたいと思ってるんです、ね、でプラスですね、あの賛美に携わっている子供たちも行かせたいと、2人ぐらい行かせてやりたいなと思ってるんですね。厚かましいと思うでしょでも私は神様に求めています。普通は人には言わないんですよ。今日はまあ説教だから言っちゃいますけどね。皆さんに求めてませんよ。神様に求めてますね。神様に求めています。何を言いたいかというと、多くの人はね、ああ自分もいけないのにとても無理よとかね、まあ、子供だけでもという言い方をするんですね。そういうこと言ってね、自分も子供たちも一緒に行って神様祝福させてほしいって求めなさいってことなんです。で、これ言葉なんですね。で、今日さっきのヨハネの福音書に戻れば、言葉があるなら、言葉がとどまってるなら、何でも求めなさいって書いてあるんです。で、今日ちょうどこの求めなさいのところだったんです。今日朝読んだ聖書、読まれた方は知ってると思います。で、皆さんね、私は人に求めると言ってません。自分で頑張るとも言ってません。何とかしなさいとも言ってません。聖書はそう言ってません。神様に、イエス・キリストに、あなたを愛して十字架にかかるほど本当に命までかけて、あなたの代わりに苦しみを全部引き受けて地獄にまで行ってくださった方、この方のゆえに、この方に求めなさいって書いてあるんです。もっと大胆に、自分のことも他の人のことももっと大胆に、それを受けるにふさわしくなくても、それに全く値しなくても求めなさいって書いてあるんです。自分がふさわしいから求めてるって人はですね、福音をよく知りません。恵みっていう言葉は、ふさわしくないものが受けることを恵みって言います。ふさわしくないことを求めて受けたことのない人に恵みは分かりません。皆さん、キリスト教の真髄は恵みなんです。報いじゃないんです。 やったから当然報われる報いじゃないんです。本来受けれないものが、本来値しないものが、全然価値のないものが、受けるから恵みなのです。恵みだから人々は希望を見出すんです。恵みだから人々は、あそこに行ったらなんとかなるって希望を持つんです。世の中は報いと報酬なんです。世の中はそれで満ちてるんです。そこで一生懸命生きてきて、あるところまではうまくいくけど、もううまくいかなくなってきた時代がやってきています。頑張ったからなんとかなるって時代は終わろうとしています。私、日本人はね、勤勉だと思いますよ。いろんな国、いろんな国ってもまだ35しか行ってませんけど、いろんな国を見てきて日本人は勤勉だと思います。これは神様からくださったプレゼンだと思います。高ぶらないで誠実に使うといいと思います。でもどんなに勤勉で一生懸命頑張ってもできないことがいっぱいあるんです。愛する者のためにできないことってあるんです。頑張ったから仕方がないやって諦めでもなく、当然だって思って投げ出すのでもなく、誠の神様においてのものです。ふさわしくありません。で、申し訳ないけど、このさっきの人ね、どうしようもないお母さんで、どうしようもない奥さんだった、すいません、村上さん。本人がそう書いてるから、ね。そら、子供が反抗するし、家族崩壊して当然じゃないかって感じだったんです。でも彼女は教会に来て、神様の言葉を聞いて、信じて、すがって祈ったん。苦しくなったら毎日ように、なんか牧師に電話したそうですね、書いてあります。そして神に求め続けた。諦めなかったん。てか神様しかいなかったん。もっと悪い言い方をしたら誰も相手してくれなかったん。でも、神様は無視しなかった。神様は馬鹿にしなかった。神様は笑わなかった。神様は彼女の願いと求めに喜んで答えてくださって、ある時言われた、返すって。そして今彼女は子供たちも夫も返されて、あの人が牧師夫人って申し訳ないけど考えられなかったですよね。一番驚いてるのは本人だと思います。私本当に素晴らしい牧師夫人になったと思うし、もっとなると思いますね。もっと祝福くれると思いますね。この前も断食生涯夫婦できてね、なんかとっても明るかったじゃないですか、ね、あの人たちの存在がみんなを和ましたじゃないですか。来てた方知ってるでしょ。ね、あの人たちがいるだけでなんか周りが明るくてなんか和むじゃないですか。あれ、ね、神の恵みなんです。申し訳ないけど受けるに差しかったと思いません。でも彼女たちはキリストのところに来たんです。つながってたんです。とどまってたんです。で、皆さんね、神様にエゴ引きはないのです。キリストにつながりとどまる人は神様からいいですか、惜しみなく受けれるんです。豊かに受けれるんですね。で、この前ですね、これでもう終わりますけども、この前ですね、T 先週ですよ。私はですね、トシヤ牧師に言ったんです、事務所で。まあね、すみません、トシヤ君、私よりうんと若いのでね、トシヤ、トシヤ牧師なんで、トシヤ、皆さんはトシヤ牧師と言ってください。トシヤって。ね、祈ったもん勝ちだって言ったんですね。ちょっと言葉悪くてすみませんね、祈ったもん勝ちだとか言ったんですね。ね、もうちょっと丁寧に言うと、祈るならば祝福をたくさん受けて、ね、もう大きな勝利を受けれますということですね。祈ったもん勝ちだって言ったんですね。何を言ったかというと、白馬キャンプね、白馬すねり越キャンプにね、彼は行きたいわけです。でも3回がなかった。で、あ、そうかと思って、祈りもん勝ちだってそうだと思った。神様に祈ればいい、神に求めればいいと思った。ね、思ったけど祈らなかった。そしたらお母さんから電話かかってきた。なんでかというと、家賃を納めれなくてちょっとね、ちょっと遅れたん、ちょっとだけね。で、大家さんからお母さんが電話いっちゃって、ね、一番やってほしくないことだったそうですけどね。そしてお母さんが電話かかって心配して、はぁと思ってですね、祈らなかったから。それで彼はですね、その後からちょっと真剣と30分ぐらい。で、面白いのは、家賃乗らずに、家賃乗ればいいのに、まあ、家賃はもうすぐ払える算段が立ったからでしょうね。もう家賃はね、ちょっと遅れたわけだからね、払える算段が立ったからですけど、家賃祈らずに、ああと思って祈ったそうです。真剣に神様に白梅化してくださいってね。そしたら次の日、お兄さんからいきなり封筒が届いたんですって。初めてですって、ね、封筒を開けたら中に手紙とともにですね、2万円入ってたんです。2万円の10分の1は2000円、10分の1金額は1万8000円、白馬参加費用は1万8000円です。それを嬉しそうにですね、祈祷会で証しをし、ね、まあ、ことあるごとに証しをし、先週その証しばっかり聞かされました。あのね、ものすごいリアルでしょ。わかります。で、本人はね、びっくりしましたよね。私はね、 これはね、見事だなと思いますよね。で皆さんね、神に祈る人は神の手を動くのを見るんです。小さなことでも神はバカにしません。人生の大きなことがあるでしょう。手に負えないことがあるでしょう。頑張ってる人いると思いますね。私はその一生懸命頑張ってることをバカにしません。偉いと思います。でも神に求めないなら、せっかくイエス様を信じてるのに、天で神様が傷んでらっしゃるでしょう。もっと私のところに来いって、私の手を受けなさいって。なんですね。しっかりキリストにつながってとどまってください。神様はあなたの抱えている問題を知っておられて、喜んで手を伸ばして助けてくれますし、憐れんでございます、ね、しっかりとキリストにつながって神の用意されている祝福を受けてもらいたいというふうに思います、ね、今日はあの体の癒しの話はしませんでしたけれども、神様は体ももちろん癒してくださる方です。自分に関しても、家族友人に関しても、ね、あの神様に求めてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちの人生にはいろんなことが許されます。自分の問題、家族や友人の問題、神様、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、いろんなことが人生に起こります。でも神様、私たちがどうぞそんな時にしっかりと主のもとに行って、いえ、いつでも主のところに行って、しっかりと教会につながり、キリストにつながることができ、とどまることができるように、もっと大胆に御言葉を信じて求めなさいとおっしゃったあなたの言葉を幼子に信じて、もっと大胆に厚かましいぐらいあなたに求めることができるように、こんなことを祈ってもとか私なんかがってすぐ思ってしまいやすい私たちです。さ、そういう声を自分の内側からも人からも聞きますが、あなたはそうおっしゃいません。もっと大胆に、厚かましいほど大胆にあなたに向かって素直に求めて願っていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。この機会にイエス様を信じることをお勧めしたいと思います。イエス様はあなたと私のために十字架にかかり、三日目復活して蘇ってくださいました。私たちの罪、問題、困難、すべてを引き受けくださったので、悔い改めてイエス様を信じるとき命が与えられます。でこの機会にぜひイエス様を信じて、そしてこの方と共に歩むことをお勧めしたいと思いま す, です、ね、今からイエス様を信じるお祈りいたしますので、クリスチャンの方もこの機会に信じてみたいと思われた方も一緒に声を出して祈ってほしいと思います。私について祈ってください。天のお父様、心を開きます。キリストが私のところに来てください。私の罪を悔い改めます。イエス様を信じます。私を救い、命を与えてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。続けて癒しのために、解放のために、問題の解決のためにお祈りしたいと思います。まず短く悔い改めをしましょう。罪があると、祈りが天に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆にあなたの願いと求めを神様の前に差し出してほしいと思います。天のお父様、一人一人があなたの前に出した願い、求めに豊かに応えてください。ご自分のこと、家族や友人のこと、健康、心、経済、お仕事、学業、一つ一つのことにあなたが豊かな手を伸ばして応えてくださることをいたします。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。肩の痛み、腰の痛み、休まってみて消えてなくなる。目の痛みと耳鳴り、イエス・キリストの名によって命ずる。消えてなくなる。肩から腕にかけて皮膚に触れてください。癒されよ。癒されよ。癒されよ。喉頭がん、それから、食道がん、それから、消化系呼吸系にある腫瘍やポリープ、イエス・キリストの名によってがんよ、また腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなれ。愛する者の力、一人一人の力、イエス・キャッテメデル、がん、ポリープ、腫瘍、消えてなくなれ。 神様、人々の心に触れてください。どうぞ心の痛みを病んでいるもの、今来れないでお家にいて心が痛んでいる方に触れてください。愛する子供たちに、友人に、親に触れてください。躁鬱病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、不眠、イエス・キリストの名によって滅ぶ心の病、いやっさりよ、全く愛は恐れを締め出します。神の全く愛を恐れてくださって、恐れを一人一人の思いと心、思索と感情の力、恐れをその人の力出ていけ。心の病をもたらしてきた悪しき力よ、イエス様って滅ぶるその人の力、せれ。どうぞ境内を祝福してください。10分の1献金に関して、これは恵みです。あなたはこの自治献金を信仰を持って喜んで捧げるとき、神様はあなたの境内を豊かに支え守られます。恐れずに喜んで捧げなさい。私はこの時豊かな祝福を持ってあなたに答えよう。境内を祝福してくださり、夫婦関係、親子関係、人間関係を祝福してください。憎しみと心の傷に触れて、溶かして癒してください。許しと和解、回復をイエス様って宣言します。お仕事と学業を祝福し、神様の見ておいてくださいますように。神の知恵を与え、神の導きを与え、豊かに祝福してください。負債の病をイエス・キリストって見せる、消えてなくなれ。仕事に神の知恵と導きが与えられるように、学業に神の手が置かれて祝福が与えられるように、イエス様って宣言します。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせお願いします。